FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの8章15節を見ていきます。放蕩息子は相続したものを豪勢な生き方に無駄にしてしまいました。でも彼は父の家に戻ると決断しました。父に、もう息子と呼ばれる価値はない、あなたの家での使いと使ってくださいという予定でした。でも彼が家に着く前に、父親が彼が来るのを見て、彼の元に走ってきて抱きしめて息子を受け入れてくれました。息子としてです。奴隷としてではないです。これが神様が私たちのために、私たちが罪から、向きイエスのを信じる時に起こるのと同じことです。でもイエスを信じている人たちも時々このように奴隷の方が近く感じてしまう。息子よりも多くの人がパパと祈ることができない。また父の御心、天の父なる神様の心を理解することができない。一緒に祈っていって、今日主の御言葉を聞くために心を整えて祈りましょう。イエス様、私たちにあなたの御言葉を通して語り、私たちに教えてください。私たちはあなたを知り、あなたに従い、あなたから学び、あなたのようになっていきたいです。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。ローマ8章15節、あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の御霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。黙想の質問。なぜ人はイエスを信じているのに恐れに生き、また奴隷のように感じてしまうのでしょうか。多くの人は罪悪感や自分が価値がないと感じてしまい、放蕩息子が父のもとに帰る前のように自分を見てしまいます。何か罪失敗のために裁きを受けるべきだと感じてしまうのかもしれません。正しいことはやろうとします、ね、律法を守るようには。でも失敗してしまいます。本当に恵みと十字架の真実が理解できなく、自分たちが神の子供であることを理解できない、このような重荷を持って律法を守り、宗教的な行いをやり、神様に受け入れられようとしてしまいます。多くの人が神様を天にいる怒った独裁者のようにイメージしてしまい、何でも失敗を裁くのにもうビクビクしているように生きている人がいます。奴隷というのは叱られ、打たれ、主人により売られる恐れを常に持っていました。私たちが律法を守ることを通して義に到達することをしようとしていたら、その同じ恐れの霊が私たちを、裁き、私たちの過ちをあらわにしてしまいます。そのような人たちは神様との向き合うのも恐れ、義理、また裁きの恐れからだけです。神様に認められることが絶対ない、自分は十分じゃないという気持ちでいっぱいです。しかしパウロがここで書いたのは、あなた方は再び人を恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びますと書いています。 子と同じように、私たちの天の父なる神様は私たちを愛し許し、私たちを、神の家族へと、迎え入れてくれます。子供として、奴隷ではなく裁きのためではありません。多くの人が恐れに生き続ける大きな理由、また奴隷と感じる大きな理由というのは、彼らが神様についていくのが、地上の父の関係と重なってしまうからです。地上の父親で怒ってすぐ暴力的なお父さんたちを持った人もいます。神様の父なる憐れみや愛を表さなかったお父さんいます。多くの男というのは、どのように父親になればいいかわからない理由は、彼らの父がいい父親じゃなかったからです。神様の計画というのは、神様の心を、愛をご自分の子供たちに表せることです。そしたら、その子供たちは神様がどのような方か少し分かりやすくなるからです。悪魔の策略の一つというのは、父親を破壊することです。それによって子供も壊れ、家族も壊れ、また天の父なる神様のイメージも崩れてしまうからです。これが究極的につながるのは、壊れた社会です。黙想の質問、ことする例、御霊とは何でしょうか。あなた方は神様の子として自由に神様を本当に、パパ、天の父、お父さんって、呼ぶことができることを本当に知っていますか。答えを説明してください。このことする例を受けた私たちです。ある役では子供としての礼を受け取ったというふうに書いてあります。でも同じ意味です。キリストにあって私たちは神様の息子娘とされていて、神の子としての特権が完全にあります。神様の御霊が私たちは本当に神の子供だという確信を与えてくれ、神の愛される家族の一員だということを、確信させてくださいます。神様の聖霊が私たちの心で確信を与え、私たちが本当に神様の子供だということを教えてくれます。神様の御霊が私たちを、助け、本当に父なる神の愛の偉大さを理解させてくださいます。神様のことをする御霊というのは、私たちが父なる神の愛を理解し、私たちが神に愛されている子供であり、私たちは神の愛の中に安泰だということを分からせてくださいます。イエスがマタイの7章の7節から11節で、イエスの知っていた父なる神の心を知っていることに基づいた祈り方を教えてくれます。私たちは聞き、求め、叩くように、実施、確信を持ってそれをやるように言われているのは、天の父なる神様が子供たちに良い贈り物を与えることが好きだからだというふうに教えています。7章の11節では、このようにあなた方は悪いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父は、ご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。この箇所からイエスは私になんて語っていますか。あなたは私の子供です。奴隷ではありません。私の子として楽しんでください。私を見て、私を父とパパと呼んでください。あなたのことを喜んでいます。あなたと交わりたい。あなたを祝福したい。あなたが子供、自分の息子たちと一緒にしたいようにです、と私は書きました。一緒に祈っていきましょう。 天のパパ、感謝します。私たちをあなたの子供としてくれたこと、自分の力で努力して受け入れられなくていいこと、感謝します。あなたの計画と目的が私にとって一番ベストなことを感謝します。あなたが与えてくれるすべての良い贈り物、感謝します。これらすべてイエス・キリストの尊い御名でお祈りします。アーメン。いつも最後に皆さんを励ましたいです。ぜひ毎日、パートナーと御言葉を分かち合うように励ましたいです。コロサイ3章の16節でキリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により、感謝を持って心から神に向かって歌いなさいと書いてあるようにです。では、次回また FBS で。